からチャーシュレディオ、おはようございます。チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日は昨日告知させていただきました、俺流ホワイト社会の第1回目についてお話しさせていただきたいと思います。それではどうぞ。俺流ホワイト社会第1回目by チカラ、チカラチャージ。ホワイト社会は日本だけの現象なのか、海外でも巻き起こっている現象なのか、いきますね。まあここまでの前振りをすれば日本だけなわけじゃない、わけないじゃないっていうね、単純に皆さんそう思うと思うし、まあ僕もそう思いますよ。こういう振りはもちろんね、いやいや日本だけなんですよ、海外ではそんなことないですって言うわけがないですよね。ただ僕が言いたいのは、じゃあ今最近こうぐわっとホワイト社会化していると言われて、もう実際ホワイト社会にどっぷり入ってるよっていうね、リブラ先生もおっしゃってたけど、これからホワイト化が進んでいくんじゃなく、もうすでにホワイト化してますよというお話もありますけど、そうは言っても僕たちのこの観点からすると、まあ岡田斗司夫さんの感覚で言ってもこの何年かだと思うんですよね。ホワイト化が進んでますよ、気をつけましょうっていうね、実際にこう実感も含めてそうなってきているのがここ最近数年、まあ言っても10年以内ぐらいの話なんじゃないかなと思いますけど、じゃあ僕がふっと思ったんですよ、んと。本当にこれって世界的にここ何年かで急に起こった話なのかな。でここはちょっとね、僕が思うだけなので聞いてほしいんですけど、実際によく考えてみると、これ第2回目の話にもつながるんですけど、僕が仕事で海外の方とお話ししてた時、アメリカ人の方だったんだけども、その当時からもう20年ぐらい前かな、20年15年ぐらい前かな、やっぱりね、彼らが普段コミュニケーションを自分のアメリカ人同士で取っていく中でも、僕が日本人の僕が通常の日常で気を使ってないような気の使い方をまあしてるなと思ったことがいくつかあったんです。まあその一個はどこかで話しましたけど、基本的には政治の話や宗教の話はしない方がいいよと。で、日本の中にいるとまああんまり気にしないでいたんですけど、とにかくお酒を飲んだ場でも仲いい場でも、そういう本当の本当の考えが絶対に合致していったりしないような、絶対に意見が食い違っていくようなトピックとかは本当に気をつけた方がいいよって言われたりもしてました。まあ一例としてそういうとこもあるけれども、その原因としては、要因としては一個言われたのがあって、僕は腹落ちしたんだけども、多人種国家だからだって言われたんですよ。わかります？いろんな人種でいろんな背景を持っていろんな文化から来ている育っている人、召集官なんかも全て違う人がごちゃっといるね。同じ地域だろうと関係ない、隣に住んでる人であろうとどういう元々の考え方をしているかがわからないっていうのが当たり前の国だと。だからこそ生まれた時から隣の隣人がもしかしたら銃を持っていて、いつ撃ってくるかもうわからないような、まあ極端に言うとそういうイメージでしょうけどね。だからそもそもどういう考えをベースにしているのかがわからない人同士が同じ環境コミュニティの中でコミュニケーションを取って前に進んでいくっていうのが当たり前の国、当たり前の世界で育って生きているので、その中で日本に昔あったような空気を察してくれとか、まあよく言われるでしょ、空気を察してくれとか、いやそのぐらいは言わなくてもわかるじゃないっていうことは一切通用しない国だっていうことは強く僕は言われましたね。そうするとまあそのためのそういう環境で生きていくためにはどういうコミュニケーションを取っていったりって気をつけた方がいいっていうところはいくつかあるとは思うんですけど、まあそれは第2回の話にまあ細かいところはするとしても、まあそういうお話を僕も聞いたことがあったので、んと思ったんですよ。ここまでもう言うとわかると思いますね。 日本ではかつてそういう大体が同じようなことを前提にベースに共通概念を持っている人たちが同じコミュニティや同じような国自体で生きて生活をしていっている。だから空気を読むっていうこともできるし、ある程度ね、先を読んでこう考えているんじゃないかっていう忖度もしていけるような、そういう国にいた日本人と全然環境がそもそも違うということです。そうするとこれって僕はね、もうアメリカではそもそもアメリカではそういう状況だったんじゃないかと。だから今起こったことじゃなく、やっと日本がその他の国の誰が、隣人がどういうことを考えているかもわからない状況で、どういうふうに自分に対してどういう感情を持つかもわからないという前提でのコミュニケーションをするっていう世界に、やっと日本が世界に追いついてきたみたいな、まあそういうことなんじゃないかとちょっと思ったんですよ。言ってることわかりますか？だからホワイト社会っていうのが急に世界中で巻き起こったわけではなく、他の国では普通の状況だったものが、日本がむしろ特殊な環境にあって、みんなが言わずとも分かるよねの共通概念を持ってた民族、国だったところが、だいぶそれが変わってきたっていうことなんじゃないかなというふうに思ったわけです。で、それを GPT に聞きました、僕は。そうすると、これって、多人種国家だと昔からやってきたことかなと。そうすると GPT はこう答えました。まさにそうですね。まあ大体まさにそうですねなんですけど、まあまさにそうですねって GPT は言いますよね、大体ね。で、その後でもね、多人種国家では異なる背景や価値観を持つ人々が共存するため、互いに無理に合わせすぎず適度な距離感を保つということは昔から自然に行われてきたものですね。で、自分に合わない人や情報に対して距離を置くスキルは自然とその中で日常的に身につけていることが多いですよ。で、日本ではこれまで同質性や和を大切にする文化が強調されてきたため、他者と距離を置くことに対する抵抗感や違和感がありましたと、ね、ただしこういう現状、今のね時代もあって、その辺が日本でも加速してきたということなんじゃないか。要は日本のホワイト社会的な価値観は新しいものというよりもむしろ普遍的なもの、まあ世界的に標準的に行われていたもの、いたものがようやく日本にも浸透してきたとも言えるでしょうという、まあね、ことでした。で、ここまで来るとちょっとね、ややこしくなってしまったと思うんで、一旦整理をさせていただきたいんですけど、僕も話しながら今思ったんですけど、ホワイト社会と言ってるものの特徴に、多分僕は2つ、別の特徴を感じたっていうことなんだと思いますね。一つはよく言っているそのミュートされやすさ、ミュートしやすさっていう話ね。それはちょっと第3回のところにお話ししようと思いますけど、僕はそれをホワイト社会のある一面だけを話している部分だと思っているようです。で、もう一つは今話をした、いろんな人が違う概念や根本で思っているベースに思っているものが違うことを前提にものを考えたり話をするっていう状況が今溢れてきているっていう、それが日本でもこれまでは同質のもの、みんな同じような考えをベースにしているはずと思っていたところが、 SNS だったりも含めて考えがどんどん分断されて、似たような考え方を持っている人だけがどんどん簡単につながれるようになったおかげで、まあ言い方をすると、いろんな井戸がどんどんどんどん多発的にこう出来上がっていって、みんなその井戸の中で自分たちの世界をどんどん閉じていくようになったおかげで、これまでは日本という一つで大体こういう感じだよねみんなと言えてたのが、やっと他の国と同じように隣の人が どういう考えをベースにしているのかがわからないという前提でコミュニケーションを取っていかなきゃいけなくなってきたという、それがホワイト社会のもう一つの一面だというふうに僕が捉えているようですね。だからそういう観点ではミュートしやすくないとか、ミュートされやすさみたいなところはちょっとまた別ですけれども、全然前提が違う人とのコミュニケーションをしないといけない状況っていうのは、これはもう避けられるものではないというか、もう事実そうなっているので、おそらく思ってる以上に簡単に相手に嫌悪感を与えてしまったり、こちらが嫌悪の感情を抱きやすい状況なんだろうと思いますね。これまでのコミュニケーションの方法を考えなければ、ミュートされるかどうか置いといたとしても、まずそもそもお互いに嫌悪感を抱きやすい状況に今なってしまったっていう状況が一個ホワイト社会の側面なんだろうと。そしてそこに対して、まあ他の国では通常生まれた時からみんなそれを対応しているところ、日本ではまあこれからそこに対応していかなきゃいけなくなってきたという状況になってきたんだなという話になりました、ね。そして第2回明日は、そのじゃあ海外でその生まれながらに皆さんね、違う全然知らないわけのわからない人たちとのコミュニケーションをどうやって円滑にしていってるのか、そこに一つ僕がかつてアメリカではこうしてるけど日本では違うやり方してるよねって言われてハッとしたことがあったのでね、あることについてね、それについてちょっとお話を参考になればと思ってさせていただきますので、そちらもぜひお楽しみにお聞きいただければと思います。それでは今日は以上です。ちょっとややこしくなってしまったかもしれませんが、ホワイト社会は大きく2つの特徴がありそうと僕が感じましたということと、1つ目のその異文化コミュニケーションみたいなものは海外では普通にやられていたことが、やっと日本にもそれが入ってきてしまったというね、もう対応せざるを得ない状況にはなってきてるんだなということは一つ思いましたよというお話でした。いかがだったでしょうか。何か感じることがあればぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは今日も聞いていただきありがとうございました。それではいきます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。